皆さんこんにちは、気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。6月にね入りました。5月から6月にかけては NPO、ね、NGO も総会とかね、いろんなイベントがあるところで、ね、非常に忙しい方多いかと思いますけども、今日も気候変動問題に関する情報をお伝えしていきたいというふうに思います。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。まず最初のニュースですけども、暑すぎて住めない、危険な地域に20億人温暖化住めばということなんですね。これはイギリスのエクセター大学などのチームが発表したということなんですけども、今のままの温暖化対策では今世紀末までに世界の5人に1人が住むのに適さない危険な暑さにさらされるということなんですね。温暖化対策ね、パリ協定があるということなんですけども、 1.5 度、ね、目標あるんですが、現在の対策のままであれば 2.7 度も上昇するということが、推定されていまして、この研究チームによると、歴史的に地球で最も多くの人間が集まっている地域の平均気温は13度前後、穀物や、家畜の多さ、GDP、ね、元にした豊かさもこれらの地域に集まっていて、13度前後が人間の生存に、ね、適した気温としているということなんですね。地上付近の平均気温が、ね、14、5度というふうに、ね、されていますので、若干それよりも、ね、低い温度、まあね、ヨーロッパとか、そういうところも含めるとですね、若干低くて、まあ、とはいえ、ね、平均温度ぐらいのところが一番こう、ね、私たち人類が、まあ、住む、いろんなことをするのに、ね、適している気温の平均なんですけれども、まあ、温暖化が起こるということでね、現在でも約6000万人が平均気温29度以上で、危険な暑さにさらされているということなんですね。で、このまま世界の平均気温が 2.7 度上昇すれば、世界の人口の 22%、20億人にその増えてしまうということなんですね。で、さらに 3.6 度以上になると世界の人口の半分に広がるということなんですが、1.5 度に抑えればね、危険な暑さにさらされるのは4億人程度に抑えられるということなんですね。で、まあ、これ、特にね、インドとか、ナイジェリアとか、アフリカのね、まあ、途上国と言われるところが、まあ、先にね、こういう危険な、気温にさらされるということなんですけども、この論文執筆した、所長はですね、温暖化が 0.1 度進むごとに約1億4000万人以上が、ね、危険な暑さにさらされるということなので、断固とした行動の重要性を明らかにしているということなので、まあ、こういうことからも、ね、気候の危機というのが、ね、何を引き起こすかということが、ね、改めて、まあ、示されたのかなというふうに思います。2つ目のニュースではですね、アンモニア混焼で汚染拡大、ね、民間の研究機関が試算、環境に致命的だということなんですね。フィンランドのシンクタンク CREA というところなんですね。これはE がエネルギー&C というのはクリーンエア、ね、きれいな空気、それに関する、リサーチセンターという、ね、ところが、フィンランドヘルシンキにあるんですけれども、そこがですね、石炭火力発電所でのアンモニア混焼でPM2.5 とその元になる物質の総排出量が増加するとの報告書をまとめたということなんですね。で、混焼する割合を高めるほど増えて大気環境に致命的な影響を与えると指摘したということなんですね。ご存知のように、日本はですね、ま、石炭火力発電所を、ね、どう、こう、ま、脱炭素化していくか、ま、 ヨーロッパとかね、そういうところではもうやめましょうという話になってるんですけども、今ある石炭火力発電所をね、CO2 排出を減らす手段としてアンモニアを混焼するということなんですけども、この、アンモニアをね、混焼の実証実験着手している碧南発電所、愛知県にあるんですけども、そこをですね、事例として、調査したということなんですね。で、碧南発電所では2023年度に、アンモニアの混焼率を 20%、 28年度には 50% 以上に高める計画ということなんですけども、この、研究をしたところですね、混焼率が 0% から 20% になると、汚染物質が 67% 増加し、50% だと 2.7 倍になるということですね。で、この報告書では汚染物質の排出量が増えれば人間の健康に悪影響を及ぼし、海や陸に蓄積して環境問題をさらに悪化させるというふうに指摘したということなんですね。このニュースでは日本のエネルギーの安定供給に向けてアンモニア混焼の技術力を高める方針であるけれども、海外には石炭火力の温存につながるといった批判があるというふうにニュースで書かれています。これはですね、グリーントランスフォーメーションとかいう中に含めてですね、なんとかこう進めようとしてるんですけども、一つは、お金がかかってしまうということですよね、アンモニアの調達ということで。それに加えてですね、 CO2 が、その場所では削減になるかもしれませんけども、トータルで、あまり削減にならなかったり、逆にですね、このような、健康に悪影響を与えるものが、排出量が増えてしまうというようなことはね、結果として、なっているわけなんですよね。で、この報告書はもともとは英語で書かれていますので、なかなか読みづらいかとは思うんですけども、 CREA、ホームページを見ていただくと掲載をされているということで、やはりね、これをもとにですね、日本ではちゃんとソーラーとかね、太陽光とかね、風力の再生可能エネルギーにね、シフトしていくべきだ、そのこそがね、きれいな、大気を、ね、残すことになるんだということなんでありますので、そういうこともね、ちゃんと踏まえた上でこれからどうしていくかということをね、考えないといけないし、まだまだね、温暖化対策としては再エネ普及というのはね、日本は課題としてありますので、そちらに向けていくべきかなというふうに改めて思ったところであります。はい、ちょっと地域のね、お話をしてみたいというふうに思いますけれども、一つは、石川県部局横断の新組織を作ったということなんですね。都道府県や、自治体がいろんなことをしていくという中で、石川県が、温室効果ガスの排出削減を、目的にカーボンニュートラル推進本部を設置したということで、副知事が、チーフグリーンオフィサーというものについてですね、商工労働部や農林水産部など部局横断型で組織して、2050年までの、温室効果排出ゼロを目指すということなんですけども、カーボンニュートラル、状況、石川県内の、課題なんかについても、説明があったということなんですけども、石川県では日照時間が短いという、イメージから、住宅の太陽光発電の設置が進んでいない、あるいは、自家用車の保有台数が全国平均の1台と比べて 1.5 台と多いというような、そういう課題もあったりするんですけれども、気候変動対策は地域の暮らしを守るだけでなく、産業競争力強化や県内への投資促進にも不可欠ということでね、脱炭素による地方創生を目指すということなんで、まさにね、地域は、脱炭素で、地域を創生していく、産業競争力を、強めていくっていう、方向性ということはもう、間違いなくあるのかなというふうに思います。もう一つの地域なんですけども、岡山県西粟倉村に新電力 村内エネルギー 100% 自給を目指すということで、まあ、あの岡山県の西粟倉村は、ね、先進的な、まあ、地域ということで何とか紹介をしてますし、私たちも、ね、あのいろいろと協力させていただいているところもあるんですけれども、新しい会社でですね、新電力会社が設立されたということなんですね。で、公共施設のとか住宅へ太陽光パネルを設置したりですね、小水力とかバイオマス事業の運用管理を通じて村内で利用するエネルギーの 100% 自給を目指すということで、西粟倉100年の森林電気っていうあの呼び方をして、あの資本金は2000万円ということなんですけども、村とかね、ところがまあ出資をしているということなんですね。脱炭素先行地域にも指定されていて、すでにですね、村内で使う電気の約6割は、再生可能エネルギーで生み出していて、今後、太陽光パネルなどの設置を進めて 100% に高めるということなんで、もう地域ではですね、電力、再エネ 100% っていうのはね、もうなんていうかこう、もう手に届いている、届きそうだというようなところもね、かなり増えているのかなというふうに思いますけども、地域の持続可能性を高めるには水、食料、エネルギーなどの自立性を確保できるかが鍵になる。この西粟倉村の村長さんはですね、エネルギーに直接アプローチしていく、日本や世界にとって地方創生のモデルになるというふうに話しているということなんですね。まあ、ですからね、こういうところで、まあ、あの京都の、ね、福知山の淡々エナジーなんかもそうなんですけども、地域密着型、そして地域貢献をしていく、ね、電力会社とか、まあ、エネルギーに関する、ね、組織ができていくっていうことは非常に、好ましいことなのかなと、一部の、ね、大手電力会社が非常に、まあ、コンプライアンスがなってないとかね、あの大変な、ね、違法なこともしている中で、一層、ね、こういう、まあ、取り組みっていうのが注目されていくんだろうなというふうに思ったということで、ご紹介をさせていただきました。はい、最後ね、あの気候ネットワークを中心とするイベントの紹介ということで、自然エネルギー学校京都2023、地域貢献型のソーラー発電ね、増やす担い手になろう、これ連続、ね、4回の、講座、もちろん、ね、あの無料なんですけれども、これまだ募集をしていますので、6月、ね、始まりますので、ね、早めに、ま、あの応募していただけたらなというふうに思います。もう一つはですね、6月13日火曜日、夜6時からですね、ウェビナー、ズームのウェビナーがあるんですけれども、ドイツの気候エネルギー政策についてということでね、ドイツがね、まあ、脱原発が終わったという中で、脱原発で進める脱炭素への道筋というタイトルなんですね。これあの立命館大学のラウパッハスミヤヨーク先生ね、お話をしていただく、まあ、ドイツの、エネルギー政策に詳しい方ということでね、これなんかも、6月13日夕方6時から、無料でご参加いただけますので、お申し込みいただければなというふうに思っているところでご紹介させていただきました。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。